今外国におられて、最近コロナに感染した方が、時々メールをくださるんですがね、その方がですね、この、大変な中を一時ですね、集中治療室で人工呼吸してもらうという状態だったんですね。その方が回復してですね、金光様は日本にしかいないけれども、こちらで金光様のおかげをいただくことができましたという、そういうお礼のメールをくださいました。でその後ですね、その方が入院している病院にですね、どういうわけか、その同じ日本人の方がですね、病室に入ってきた。コロナですから普通は個室にする方がいいんでしょうけどね、今どこの国ももう患者さんでいっぱいですから、病院が溢れてますからね、そういうふうなことができないんでしょうね。一つの病室にもう一人その同じように集中治療室から出てきた方が入ってこられたらしい。でその方が日本人、そのこちらにお届けをされている方の近くの日系企業の工場長さんらしいんですね。で年齢が私と同じぐらいらしいんです。70歳前後らしいですね。でそのこちらにメールをくださっている方よりも、後から入ってこられて集中治療室から出てきたばかりですから症状が重いわけですよね。で私はその方にですね、親切をしてあげなさいよと、いろいろ不安な気持ちで、病室に入ってこられてると思うから、できるだけ親切をしなさいという、こう私はメールを出していただいたんですね。で時々その方の様子をこうね、私も尋ねるし向こうも報告してくれるんですけどね。今朝も皆さんと一緒にこの愛をかけようの生活運動の願いを先ほど昭和しましたね。御取り次ぎを願いいただき、神のおかげに目覚め。その方はですね、こちらの教会に参っている方じゃないんですけども、ご縁があってそのメールで私とやり取りをしてね、御取り次ぎを願いいただくということを、LINE でしてるわけですね。皆さんの横を巻いてくるわけにいかないです。外国におられてね。その外国には教会ありませんから。そしてその今回のコロナの問題、コロナで自分が入院し、そして神のおかげに目覚めたんですね。御取り次ぎを願いいただき、神のおかげに目覚めたんですね。皆さんといつも朝昭和しているこの愛をかけようの生活運動のお願いそのままのこの2行がその方のところで図らずもこう実現したんだと思うんですね。御取り次ぎをお願いいただき、先生コロナにかかりました、大変ですって、会社の同僚が一人亡くなりましたってね。そして、だんだん重症になりまして、結局、さっき言いましたように、人工呼吸を受けるような状態になったんですが、回復して、一般病棟に帰ってきた。でその時に自分がですね、金光様のおかげをいただいたという、その神のおかげに目覚めたんですね。ありがたいことだなと思って。で、そのお礼と喜びの生活を進める中にですね、今度は、神心となってその後から入ってきた人のためにね、親切をするという、そういう機会を神様はくださったんだと私は思いますね。皆さんもね、今日参っている方たちはみんなおかげをいただいてきた方ですね。おかげをいただいたんだとね、ありがたいなと、金光様ありがたいなと、おかげをいただいてきたんですね。こうしてお礼参りをされているわけです。そのお礼と喜びの生活を進めるというところでとどまったんじゃいけないですね。毎日こうして朝参りをしてありがとうございます、金光様ありがとうございますね、お礼参りされて、皆さんそういう意味ではね、 大変結構なことなんですが、その次がね、弱いと言われてる。人を祈り、助け、導きという、ここは非常に本教は弱いと言われてるんですね。消極的だというんですね。自分はおかげをいただいたんだけど、まあまあ、それでええかというところにね、なるんですね。で、周りに難儀をしている人がいたら、その方に親切をしてですね、その方が助かるように、こう、自分ができるだけのことをさせてもらうということが、なかなかできにくいところが。でも中にはね、当教会に参っている方でも、それをされている方がいるんですね。で、最近でも、その方がいろんな方を連れてこられるんですね。そうすると、その方がまたおかげをいただく。ある方はね、紹介しますとね、そのお導きをされた方の一人なんですけどね、先祖代々の、あの水田をですね、もう今あの年取って自分が世話できないから売りたいということで、そのこちらに参っているおご信者さんに相談したらしいんですね。なかなか売れんのじゃない。そしたらその信者さんがですね、あんた何言うとんですかって。今まで我が先祖様が長い間ね、こう大事にしてこられたその田んぼをね、自分ができんようになったから言ってすぐ売り飛ばす、その考え方が良くない。今まで長い間我が先祖様がね、こうしてこの田んぼを耕して生活させていただいてきたんでしょって。ご礼しなさい、ね、その方がね、素直な方でね、毎日その田んぼに行ってね、ありがとうございます、ありがとうございますって拝み出した。そしてしばらくしたらね、まあ不動産屋さんにお願いしてたんですが、買い手ができたという。ね、それでこの間お礼前に今見えたんですね。そういうことだ。これは一例です。皆さんの周りにもね、そういうことは起こりうるんです。だからそんな難しいことじゃないでしょ。ちょっと話を聞いて話をしてあげるだけで、この神心となって人を祈り、助け、導きということはできるんです。さっき言った方も、皆さんと同じような人なんです。特別なんか優秀なとか、特別頑張ってるかとかいうことじゃないんです。ただ信心をいただいてるだけですね。その自分の関わりのある人がそういろいろ問題を抱えているときに、この信心の話をしてあげて、そしてこの教会にお手引きをされているだけなんですね。そうすることによって、その信心のない方が助かるということができてくるわけですね。私はその海外にいるその方がね、同室の後から部屋に入ってきた方のために親切をすることによって、その人がおかげを受けるということをですね、今願わしていただいた。遠く離れた外国ですけどね、この祈りはね、通じるんです。皆さんもね、どうぞ身近な方、周りの方がいろいろね、問題を抱えていらっしゃる場合に、その神心というものを持ってですね、人のことを祈り、またこの教えをですね、噛み砕いて分かりやすく教えてあげていただきたいと思うんですね。はい、今日も読まれます。